じゃあ皆さんこんばんは。
こんばんは。
今日は集まっていただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
なかなかね、選挙の話っていうとね、みんななかなかね、おっくっていうか、もう選挙の話はいいわみたいになって、なかなかね集まってもらえないっていう現状があって、で今日はこれだけ集まっていただいたし、これからまだ増えるというのでありがとうございます。で今日はどんな内容かというと、まず皆さん、普段選挙行かれますか？
前回初めて行きました。
前回初めて行った
結構前だよ、ね、
じゃあ普段興味があって選挙に行く方がほとんど。
選挙には行くみたいな、うん、
選挙は結構盛り上がるよね。
結構盛り上がる。ほとんどの方は選挙結構ちゃんと行かれるって方が多いってことですよね。で今ね、僕らがやっているのは、選挙に興味がないとか、投票行ってもどうなんのみたいな、全くこう調べてる人たちに、選挙とか政治って実は楽しいことだし、僕たちの生活にすごく密着していることなんだよっていうのを認識してもらって、いやこれ東京行かなきゃまずいじゃんってこう思ってもらうためにやってるんですね。なので今日の方たちはもう普段行ってるから、もしかしたらいいのかもしれないんだけど、選挙のことって普段こう仲間とか知り合い同士で話すことってまずないですよね。
ない、
ね、ウェルさんみたいにこう仲のいい友達でさえも話さない、でもしくは仲がいいからこそ話さないのかもしれない。でこれ日本の悪いところで、よくあの 3S っていうね、セックス、宗教、政治は、人と話すもんじゃないよみたいなタブーがあって、まあ、そのうちの一つなんですよね。でいろんな思いはあるけど話す機会がないし、話す相手もいないし、でいろんな思いはだけどあるよみたいなことかもしれません。なので今日は、普段行ってる方が多いので、だけど話す機会が今までなかったので、大いに、皆さんで選挙のことをちょっと話し語り合ってほしいんですね、
はい。
で今日は今言ったように、とにかくみんなが楽しく話せればいいかなと思ってます。で僕はこういうことをやってはいますけど、全然専門家でもないし、政治に特別詳しいとも思っていないので、僕に全てを聞かれても答えられないことももちろんあるし、答えられることは答えます、
はい
はい、そんな内容でやっていきたいと思います、
はい。
でこれはなんでくっつけてるかっていうと、途中から入ってきた人がどういう趣旨でやってるかわからないといけないなと思って、いちいちそこで説明できないので、これはずっと考えておきますね、はい。それで、今までいろんなところでちょっとやっていて、実はうちのアソンベカフェっていう鎌倉のねお店で、学生のやる学生のための学生の選挙カフェっていうのをやったんですよね。で食事も全て学生が出す、でお給仕もお給仕っていうかサーブも全部学生がやるっていうのを、あえて学生18歳以上が選挙権を今回持てるようになったので、その若い人たち向けに同世代の人たちがやってることで興味を持ってもらえるんじゃないかということで、そういうことをやりました。でその時は、19人かなだけど集まって、だけどやっぱり興味のある人が結果的には多かったですね、うん。で本当に興味のない人はなかなかここまでも来てもらえないっていうのは現状なんですけど、だけどすごく内容が濃い、できたし、あと新たに知ることもいろいろあったようなので、すごい良かったなと思ってます。でそれを受けて、パタゴニアが、そこにも今ステッカーが、置いてありますけど、ボートアワープラネットっていう、これ全世界向けにこういうキャンペーンを今やってます。日本だけじゃなくて、ね、世界中で、でアメリカが本社じゃないですか、パタゴニアって。でまさに大統領選挙もあるので、その投票することによって私たちのプラネットが非常に左右されるってことを、パタゴニアが、まあ、環境を中心にね、環境を本当に変えたいなら政治も変えなきゃダメだよっていう意思表示で、ボートアワープラネットっていうのをやってます。で、鎌倉ストアでも、この間選挙ってなんだろうっていうタイトルで、それこそ本当に選挙行ったことない人、投票行ったことない人、選挙に興味ない人向けにこれ1回やりました。 でこの時も結構集まってくれて、この時は16人かな、でこの時は本当にあまり興味がないという人が結構集まってもらえて、で最終的にはこれは選挙行かなきゃまずいねとみんな思って、終了しました。それで、それを受けてあすごい盛り上がったので、まあ、これを受けて2回目が明日、やります。だから今日もし参加ここでできなかった方が明日もし行かれるんであれば、明日あのパトモニアにぜひ参加してください。7時から、無料です。無料でお菓子とジュースは飲み放題です。はい、はい、それで今までやってたのは、そもそもなんで選挙に行くのと、なんで選挙に逆に投票に行かないのっていうのを最初の質問としてやったんですね。で今まではあのワールドカフェ風にやりました。10何人、まあ、20人近くいたの でグループ分けして、でなんでこう私は選挙に行くのか、なんで私は行かないのかっていうことをみんなでこう意見を言い合ってシェアをして、でいろんな意見を出してもらうということをしました。で今日はあの食事してるし、ちょっとワールドカフェでやるっていうよりも、ザックパンに皆さんにちょっとパッと意見言ってもらおうかな。ほとんどの方が行くという方なので、ちょっとじゃあ端からサクッと、なんで行きますか、
なんで行くか、うん、その権利を持っているので行くのと、やっぱり自分の意見がそのうちの一つだと意識はしてます。以上。
はい、はい、ありがとうございます。はい、
毎回行ってはいるんですけど、うん、でそれなりにこう情報も見てはいくんだけども、その立候補してる全員はよく分かってなくて、あとその個人とその政党とのつながりもいまいちよく分からないけど、消去法的でこれは嫌だなっていうのを消していくような感じで投票しています。
消去法で投票していると、はい、じゃあこの間初めて行ったらなぜ今まで逆に行かなかった、
全く興味がなかったのと、やっぱり自分とは関係ないことっていう意識がありました。社会人になって子供を持つまで子供を持って初めて未来について考えて、環境について考えて、でやっぱり今その
憲法が改正される
っていうところで危機感を持って
ちゃんと考えていかなきゃいけないなと思っています。なんで今まで興味なかったんですかね。なんで自分とは関係ないと思ったか。
なんででしょう。
なんでで
しょうね。あまり多分学生その頃から政治に興味がなくて、なんかそういう政治と関わらなくても生きていけるんじゃないかっていうところがどこかにあって、でも社会に出てみたらそうでもなかったっていう
こと
ですよね。
そうですよね。なんかみんなピンとこないよね、政治と自分たちの生活がね。だけどよくよく考えると政治で全部自分たちの生活って決まってくるので、実はちょっと考えると大いに関係するってことは分かると思うんですけど、はい、ありがとうございます。じゃあ、旦那さんの方。
私は日本では投票できないんだけど、一応アメリカでは毎回あのメールで投票してますけど、
はい、
それだけ。
はい、じゃあ選挙に行かれましたか。
ウーサ
ーは中国は、
あ、そっか、
中国から、
中国でも
あるのか。
中国は選挙ありますか？
選挙ですか？
選挙ではない。
選挙。
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 ボート。
選挙は、あんまりしていませんけど。
中国でも行くか。
ありますけど、今集中性の感じですが、村の一つの村に、一人で代表的な投票の制度みたいです。はい。代表制の感じです。
じゃあ村でみんなで相談するの？
多分相談前、代表で決まりますの感じ。
その代表はどうやって選ぶんですか？
代表は多分幹部。日本語もこの語彙がありますか？
昔から
聞いてるんですか？はい。
なるほど。
はい。
集中的な。
あ、はい。
長老がいるんですね、
感
じで。はい、わかりました。じゃあ
選挙行ってますね、必ず行ってるけど、
はい、
なんでかというと、ちょっとでもこう自分のこう住みたい世の中になったらいいなと思って行きますね。でも行ったからといってなってるかというとそうでもないなと。
そうですね、自分の思ってる通りになってるかっていうとなってないっていう認識の人が多分多いんじゃないかなと思います。でなんでそう思うかっていうのはちょっと後で説明します。はい、では
私はなんかちゃんと代表の人たちのなんかどういう政策かみたいなのを読んでいくようになったのはここ 2,3 年で、それまではなんかとりあえず選挙には行った方がいいみたいな気持ちで行ってました。それはなんかまあ権利だから、でなんかそう選挙に行かないってことはちょっと後ろめたいなみたいな気持ちがあって行ってなくて、なんかこう今の政治だとこういけいけゴーゴーみたいな感じ、こうなんか勢い任せでこう言ってる感じがすごいあって、知らないところでなんかいろいろやばいこと決まってないかなとか、そういうのが不安になるので、それは多分 Facebook とかの影響もあるんですけど、だからこうそうですね、今回の選挙もちゃんと各代表のいろいろ読んでいきたいなとは思ってます。はい、
政策も全部ちゃんと自分で調べて、で選んで、積極的にいって
る、ね、そうですね、はい、ここ最近は。
じゃあさやちゃん、
選挙はまあなんかボートしたい政党はあんまり見当たらないなと思いながら、結構なんだろう、政治のドラマは結構
なんか
スポーツ観戦じゃないけど好きで、まあ政治の選挙の時期だけなんかちょっと見たりはしてましたけど、そんな感じで。
じゃあそんなに普段からは政治だとかね、そんなに興味ない。
そうですね、普段から、
トヤちゃんの言ってるにちょっと分かる、あの戦略と戦略でしょ。
なんか政治ドラマがね、人間模様とか ね、そういうのはちょっとこう思いを馳せながらね。
選挙って本当にその票だけで現れてくるものではないので、すごいテクニックもあるし、いろんな絡みが絡んで票に現れてくるので、
なんかマスコミ
はその辺面白いです。
そうそう、低劣な書き方ばっかりするけど、結構思いを持った人もね、どの党にもいて、そういう人のこととか見てるとね、宇治さんみたいに色気ずってやってるなみたいな、そういうのをちょっと見て。刺激を受けたりして、こんな感じですね。
すいません、私全然わかんなくて、選挙もまともに行ってない。
いいんですよ。そういう人に行ってくれた方が助かるわけ。
だけど知りたいから、ちゃんと知って分かった上で、その人に入れたいってなってないから行ってない。
あ、じゃあ分かんないから棄権してるってことね。
そうい
や、いい例だな。いろんないい例が出てきたな。
モデルケース。
棄権するとどう良くないかっていうのも説明しますね。
はい、
はい、じゃあリリちゃん、
うん、私もね本当にね2012年の選挙が私初めて行ったんですよ。そう、でもあの時はもうあの旅をずっとしてたので滋賀で投票しました。あの滋賀なんだけど、なんとかあの別の場所からね投票できるように一生懸命やり取りして、そう、あの、まあ、何が何でも投票したいと思ったのが2012年だったっていう感じだったんですけど、でもあ、そう、その後も投票に行ったんですけど、やっぱり入れたいと思う人がなかなかいない、自分の選挙区にみたいなこととかもあったりとか、あの本当にその人のことを知らない、うん、でその公約とかいろいろ読んで決めなきゃいけないっていうのもちょっとなんかこう辛いなって思いながら、でもとりあえずその一票をあのちゃんと使うことが大事だなって思い始めた今日この頃というか、ここ数年っていう感じなんです。
なんで急にそう思いますか。
いや、やっぱり私は311の震災の後にいろんなことがあったじゃないですか、2011年ので。そしてその、まあ、欲しい未来って自分たちでやっぱり作っていかなきゃダメなんだなって思った時に、あの、まあ、選挙っていうのをおろそかにずっとしてきたことがちょっと反省されて、うん、あんまりいろんなこと分かってないんだけど、でもあのやっぱり責任持ちたいなっていう気持ちがちょっと高まって、選挙分からないけど行くぞって分からないなりに、
分からないなりにね、はい、
って思いながら不完全燃焼です。
ありがとうございます。
はい、
はいはい、皆さんありがとうございます。いろんな意見が出て、僕は、行かなかったことは一度もないんですね。でそれは別に、まあ偉いとも思ってないんだけど、行くのが当たり前っていう家庭環境に実は育っていて、これはいいのかどうなのか分かんないんだけど、子供の頃からビラ配りとか手伝わされてたんですよ。でうちがもう思いっきりそういうことを一生懸命やっている家庭だったので、もう当たり前のことで、子供の時から、まあ、中高とかね、まあ、たやちゃんが言うように選挙速報を見るのがめっちゃ楽しくて、もう夜中までもう毎晩って毎晩やってねえか、あその頃だけど毎晩やってたな、あの、うん、即日速報じゃないから、開票じゃないから2日ぐらい続けてやってたのかな、それをずっと見てるのが楽しかった若い頃だったんですね。で行くのはまあそんなことで僕にとっては当たり前ではあるんですが、前回の衆議院選挙何パーセントだったか知ってます？投票率。なんとね、52% だったんですよ。ということは2人1人行ってないんですね。だからここにいるメンバーはまあどちらかというと優秀ですね。ほとんどの方がまあ行ってるということなので、でこれは、あ今日ねお見せする、この、ちゃんとあのパソコンで打ってある文字の資料は、湘南、市民連合って言って、選挙にみんなで、楽しく行ってもらうための活動をしている、なんだろう組織です。でユナイト三浦とか、まあ、湘南連合とか、まあ、いろんな組織があって、そこが誰に入れてくださいっていうことではなくて、みんなでちゃんと選挙のこと政治のこと、身近に大切なことだからちゃんと考えて投票に行ってねっていうことを促すために作った資料で、カマンド市場っていう5月にやった鎌倉のイベントの時に、その選挙ブースがあってそこで使った資料です。はい、で事前に、みんななんで選挙に行くのっていうのを、まあ、街頭とかいろんなインタビューをして、まあ、ここにいろいろ意見が出てますね。ちょっとちっちゃいから分かりづらいかもしれませんけど、これを大体要約すると、権利だから行くと。でそれ以上に権利じゃなくてこれもう義務でしょと言ってる人が結構多いんですよね。であと社会貢献だとか、大人になるための、まあ、大人になったための責任 であるとか、でもちろん自分たちの生活を良くしたいということだとか、あと今の社会に不満があるので自分のやっぱり維持に近い人を入れることは当然だろうということとか、まあ、そういうことですよね。だから皆さんが言っていただいたことと、まあ、大体同じです。だけど入れなかった人じゃどうかっていうと、まあ、これも皆さんとちょっと近いと思うんですけど、誰に入れたらいいか分かんない。で自民党公明党は嫌だけど、もしくは共産党は嫌だけど、どこの党にじゃあ入れたらいいのか、自分のフィットする党がないよねっていうことが結構いかない理由なんですよね。で、それが結果、52% って投票率につながりました。それで、行かないっていうことはどういうことかっていうと、今の、政治が自民党と公明党が連立与党、ね、連立政権取ってますよね。で自民に入れた人って、日本中の有権者の何パーセントいると思います？その政治を今司っている、実際に司っている自民党に入れた人、
30%。
はい、大体何パーセントぐらいですか？
20%。
なんとね、驚くことに 16% しかいない。ということはどういうことかというと、半分いかないので、半分の中のそれだけの人数が全体から見ると16%なんですよ。だそんな、まあ、そんな人たちっていうと俺が反自民みたいに聞こえちゃうけど、まあ反自民なんだけどね、あのそういう方たちに民主主義だと言って政治を任せちゃってるんです。
16% しか、
たった 16% しか取ってない党なのに、それがさも一番多いかのように、それが国民の意思を受け取って、その代弁者として自分たちが皆さんのために国民の意見を受け取って政治をしてますよという顔をしてやってるってことなんですね。だけどそうなったら行かない人の責任です、はっきり言ってね。で今までわからないから行かないっていう人ももちろんいっぱいいるんですよ。下手な人に入れるよりは行かない方がいいんじゃないか。でこれ棄権して、まあ、ボイコットすることが意思表示になるっていう考え方が結構あるんだけど、そうするとねこういう結論になるんですよね、
うん、
今言ったようにね。で行かないってことは結局、もちろん反対してるのかもしれないけども、結果自民党公明党の、連立政権を容認してるってことに結果的にはなるんですよ。そのプロセスが自分ではどう思っていようとも、数字の表れとしては。なのでそういう意味でも行くってことは大事だと僕は思います。で行くにあたっては、もちろん誰に入れたらいいかとかっていうことを考えていくことももちろんあるので、それを考えたり勉強したり調べたりする、まあ、こともすごく大事ですよね。なので、とにかく行くっていうことをまず第一歩として考えてほしいなと思います。で今まで行ってた人っていう意見は、皆さんやっぱり自分たちの生活を良くしたいからっていう、ね、思いがある。でさっき、言ってくれたように、自分たちの生活を良くしようと思って行ってるのに全然良くならないとか、自分たちの意思と全然違うことを国はやってるっていうふうに言いましたけど、まさにそれは、投票率が低くて、棄権をしている人が多くて、それだけ 16% でも政権を取っちゃってるってことから来てるんですね。なので、結果的には民主主義になっているかどうかっていうのは何とも疑問です。それが数字的な一つの、まあ、トリックというか、まあ、当然の結論なのかもしれない。それで、もし食事が一通り、まあ、一段落してれば、実はこの資料を、ちょっとやってほしいですね。シールアンケートっていうのがあって、今言ってたように皆さんあの選挙に行かない理由は誰を入れたらいいか分かんない、でこの人よりはこの人の方がまだマシだろうみたいな、結構消極的というか、消去法であったり積極的にこうあの政策を選んでいくっていう形ではない人が結構多いと思うんですよね。で今回、争点になっている項目がここに6個挙げられています。 憲法9条改正に賛成ですか、原発再稼働に賛成ですか、大学の奨学金給付金、返済不要にすることを賛成ですか、集団的自衛権は違憲だと思いますか、アベノミクスは成功していると思いますか、消費税 10% の増税に賛成ですかという問いがここにあります。でこれをちょっとやってもらっていいですかね。すみません、お食事中ですが。でこれをやると結構意外に面白い結果が出たんです。でもうささっと、2,3 分でまずやってください。で今トヤちゃんがペンを渡すので、で、イエスでもノーでもないという方は真ん中に丸つけてください。例えばどちらとも言えないか、もしくは条件付きならイエスとか条件付きならノーとか。
奨学金が返済不要になることが今話題になってるの、っていうレベルですいません。
そうそうそう、いいのいいのいいの、こんなこと話題になってんだってこと結構入ってるかもしれないですよね。
ありがとうございます。
原発のことはみんな、ね、知ってるかもしれないけど、そうなの。ね、奨学金の話はね、実は僕も知らなかったんです。だけどうちはスタッフが大学生3人いるんだけど、なんと3人とも奨学金もらってんだよ。もらってんじゃない、借りてる。で僕ぐらいの年齢の人は分かると思うんだけど、奨学金ってね意味が違ったんですよ昔は。優秀な本当に成績がトップ3ぐらいの人が特別もらえる、優秀な人だからこそもらえる、なんか何て言うんだろう、ご褒美的な意味合いだったの。ところが今は誰でも借りれるんです。
昔は借りれなかった。
昔はもらえたの、優秀な人、借りるもんではなかった。で今は奨学金ってすごく聞こえがいいじゃん、なんとなく。奨学金という名の、学生向きのサラ金です。
サラ金、
本当そうよ。だから
返済してます
ですよね。
でも無利子のやつだけどね。
ああ、そうそう、無利子のやつもあるよね。
だって何百万円かかった。そうだよ、卒業したと同時に、ね、何百万っていう借金をして、
まあ、そのからくりもちょっと後でお話しますね。これも国策なんです。すべていろいろからくりだらけです、本当に。じゃあ
そうなったらイエスもノーもなくてやめた方がいいじゃん、こういう制
度。いやそれでもいいです
よ。だからイエスかもね、どっちに丸するっていうのがなんか、下もなんかそう、
丸っていうのをやる。
だから真ん中でもいいし、廃止でもいいし、
廃止、
実際奨学金を返済しなくてもいい、要するにもらえる奨学金に変えようっていう政策をしていると思います。
それはどこですか。
共産党、まあ、野党もほぼそっち系ですね。まあ、だけど言うのは簡単だけど、じゃあそのお金どこから出すのっていう問題 もちろんあるんだけどね。今日ね何回も出てくると思うんですけど、言葉ですっごいごまかしてることがいっぱいあるので、もう書き終わりましたからね。
いや
OK かな、よし、じゃあリリーちゃんからちょっとイエスのもしくは真ん中ちょっと言ってってもらう。
一番からね、
そういう結果が出ました。憲法9条改正に賛成ですか、これがノーが10だね、で分からないじゃない、真ん中が1か。で原発再稼働に賛成ですか、1名賛成、真ん中1名、残り9名が反対。後ろが土台がなくて書けなくてすみません。奨学金ね、返済することに賛成ですかと。大学などの奨学金を給付型、返済不要にすることには反対ですね。これが6票で、分からないが3票、集団的自衛権は違憲だと思いますか、イエスが8発表、
わからないが2票。ノーが1票。アベノミクス成功してると思いますか、ノーが7票。わかんないが3票。はい。それで 10% の増税賛成ですか、ノー。これが9票。わからないが2票。はい。こんな感じですね。これを、これは言わない。はい。ちょっと分かれましたね。でね、これ、皆さんやっぱりいろいろ考えがあるから、これ話していくとまあ長いので、これやっちゃうともうきりないので、あんまりやりませんけども、例えば、さっき言ったように、言葉のね、まあ、騙しじゃないけど、例えば憲法9条改正ってみんな言ってるじゃないですか。でメディアでもテレビでも普通に言ってるでしょ。だけど憲法9条改正って言葉おかしくないですか。そもそもおかしいと思う人、どうしておかしいと思いますか。
正しくなるかどうか分かんない改正っていうのは、
ああ、まあそっか、
正しくなるかどうかわからないのに改正と書くのはおかしいってことだよね今ね。はい。あとは公民授業で取った方手挙げ
て、はい、すごい
公民の授業、僕公民取ってないんだけどちょっと思い出してください。これは誰が言い出しってますかね。まず憲法9条改正、
安倍さんじゃない、
安倍さんだよね、安倍さんっていうかまあ政府だよね。憲法ってどういうルールだか知ってますか。
憲法って国民を守るためのなんかでしょ。
そうなんですよ。これね、憲法を変えるっていうことを政府側が言うこと自体は大間違いなんです。これ、これは憲法っていうのは国の政治を縛りつけるとちょっと言葉悪いけど、見張るための最高の法規なんです。なのでそのこれを変えるとか変えないとか審議をする、このアイデアを出す草案を作ること自体が大間違い。
国
民がよくしようって変えようっていう意見を出すのはありです。もうそれ自体間違ってます。でみんな多分思い出すと思うんだけど、主権在民って言葉あったでしょ。主権在民、
漢字変換もできません
漢字で書いてください
主権は民にあるという、
そうですよね。
でこ の, かあの憲法ってのは主権在民っていうのがもう一番最初の冒頭に書かれてるんです。で、あと今問題になってる立憲主義って言葉分かりますか。今言ったように憲法っていうのは国は権力を持ったがために、いろんな権力を使って暴走することってもうどこの国でも今まで歴史上ありましたよね。まあ、ナチスもそうだしどこでもそうなんだけど、ここに立憲主義って書いてあるんですが、この個人の権利とか自由を守るということが憲法に謳われているんですね。でこれは、民主的政治をするとか、そういった確立によって国家権力が暴走もしくは乱用しないように防止制限抑制するという考え方があって、それが、憲法をベースとして、作られています。で、国が、僕らを、抑制したり縛りつけたりするのは法律です。まあ、国がっていうか、まあ、政治家ももちろんそうだしね、まあ、安倍さんももちろん法律によって裁かれることももちろんあるから全員ね、であと、法律はこのみんなっていうその全員以外にも市とか県とか自治体、これも、国によって裁かれます。なのでこんなテロップ用意してきた、よくニュースでほらペロッとめくるでしょ。
それをやろうと思った
アナログのパワーポイント、
はいはい、アナログの帝王と呼んでくださいなので、憲法主権在民これ皆さんね国民で国があってこの矢印どっちに向きますか、まず憲法ね主権在民という僕ら、ね国民に主権があるよと言っているということはこの国との関係はこの憲法を通じてどっちにこう矢印が向くでしょうか、国は、法律によって皆さんを統制することができますよね。統制という言い方がいいか分からないけど、まあ、自治体とかなのでこれはこっちですよね。ところが憲法はこっちなんですよ。国を見張ることができる唯一の、最高法規です。なので、この憲法9条改正なんて言ってること自体が大ナンセンスです。
うん、一般的にはそのオーストラリアとかオーストラリアで、ドイツとかって結構憲法何度も改正してるじゃん、
うん、
アメリカも改正してなかったしかしてない。そういうのってこう一般的にはどう思う。
いやだけど今の憲法で何も困ってることないと僕は認識してるから。でこの70年間戦争してないわけでしょ。だからその戦争のところをいじくりたい国は特にね。であとやばい言葉いっぱい入ってるんですよ実は、いろんなところで。だけどまあ憲法9条が特にみんなやばいなと思うから憲法9条のことばかり言われてるけど、それ以外でももういっぱいあるわけ。あの国の言うことを聞かなきゃいけないような文章が入ってるとか、解釈によってはこれすごいやばい解釈になるよねって言葉を使ったり、この言葉のマジックってのはもうすごい巧みに使われてる。そういう内容で、変えられるのはすごい困る。でこの70年間戦争に携わってない国は今あの世界160カ国ぐらいあるのかな、なんと5カ国しかないんですよ。第二次世界大戦以降に、戦争に一切関わってない国、スウェーデン、日本なんとかってことな5カ国しかない、アイスランドとか、なんか5カ国しかなくて、で憲法9条は、ノーブル平和賞のノミネートにもなってる。で国民がなってるんですよ。平和憲法をの中、下でこう生活している日本国民に対してノーベル平和賞を与えようっていう今ノミネートされている。それだけ素晴らしい憲法で他の国が真似しようとしているぐらいです。だけど、まあ、アメリカが真似しようとは絶対無理だよね。もう軍事国家だから。でアメリカの基地は
兄アメリカ人でさ、アメリカの軍で働いてくれ
た。いやそれはいろいろあるからね。
ちなみにうちらのあげちゃんのお姉さんは、あの旦那さんは海軍みたい
な。ね、アメリカの軍は世界中に、まあ、あるんですけど、何カ国にあると思います。多分あのびっくりこけまろだと思います。
地球では何カ国にあるの？
いっぱいいっぱい。
なんとね120カ国になります。アメリカの基地で、アメリカという国は、ちょっと極論かもしれないけど、軍隊に成り立ってる、ね、軍備力でね、うん、で、全予算の半分が国防費です。なので国防費を設けないと国は成り立たないもうシステムになってるんです。だからいろんな理由つけて戦争いろんなところですよっていうのが、システムです。だから戦争したくてしょうがない、儲かるからね。だけど戦争をいきなりしたらもちろん悪者になるので
なんか不満があったら
いや、あのいろんな多分いろんな考え方があるだろうし、いろんな見方があるから僕はそう思ってます。だけどそう思ってる人が多いから今危険だってみんな思ってます。でそのアメリカの言う通りに今集団的自衛権とか、秘密保護法とかいろんなことを制定していつでも日本がアメリカのために戦争を行けるようにしていこうという流れがあるからみんなビビってるんです。 だからこんだけ今回の選挙は盛り上がってるわけ、まあ、俺は盛り上がってると思うんですけど、それほど危機な状態なんです。でもうすでに、皆さんご存知かどうか分かりませんが、去年の9月19日に秘密保護法が制定されたでしょ、うん、でそれによって、日本は戦争できる国になってるんですよ、いつでも戦争できます。びっくりこきまろうでしょ、
い
や、あのいろいろ段階はあるんですよ、もちろん条件がついてたりするんだけど、だけどその条件がまたすごい曖昧なんだ。でこれを緊急な事態だと国がもしくは安倍さんが判断すれば戦争できるとか、国民全員が思ってなくてもね、いやこれやばいでしょ行きなさいって言ったら行けるという条件がついてたり、砲弾だとか銃だとかが飛び交ってる場所行っちゃダメですよ、その代わり戦場はいいですよっていうルールがあるとか、わけわかんないでしょ、戦場なのに弾飛んでこないとこどこにあるんだろう、いつ飛んでくるかわかんないとか、そういうね曖昧な規定がすごい多いんですよ。でそこまで国民はこう読み解かないじゃないですか、ね、そういうことも含まれていたりして、なので話を戻すと、要するにこの憲法9条改正って言葉自体にもう騙されてるというか、なんとなくもう当たり前の言葉になりすぎていて不思議に思わない。だからこれ自体、弁護士だとか、憲法学者だとか、まあ、それなりのまあ見識者の9割がこれ自体がもう違憲だって言うんですよ。これ自体はおかしいですよとこう言ってること自体が、変える変えない以前、
改正自体は違憲だ
けど、改正するとかしないとかって言っていること自体
が、
政府側がね、というふうに言っているぐらいのことなんです。
でそれをさ、おじさん、そうやっておかしいじゃないかって言ってて、でそれがどうしていつまでもそのおかしなことが突き進もうとしてるの？そこをさ、あのなんかこう成敗できる人はいないの？
成敗しようとしていろんな人がやってるんだけど、うん、結局政府を持っちゃってるじゃないですか、自分たちが政治を司ってるでしょ、うん、だからまあシールズにしても反対運動にしてもいろんな人がいろんなことやってるけど、結局数の力と、うん、
財力の力、
まあ、財力もそうだし、まあ、軍備とか警察とかそれによって取り締まれられるじゃないですか、うん、それによってなかなかうまくいってないのが現状。だからほとんどの人はこういうこと言わればおかしいなと思うんだけど、そうなってない、まあ、もしくはこれ自体気づいてない人も多いけどね。だから例えば集団的自衛権なんかもそうなんですよ。集団的自衛権は違憲だと思いますかっていうこの質問に対して、これもさっき言ったように、見識者の9割は違憲だって言ってるんですよ。でこれ 何かっていうと、集団的自衛権っていうのはもう一個個別的自衛権っていうのがあるんですね。で個別的自衛権と集団的自衛権どう違うかっていうと、個別的自衛権っていうのは敵が自国に攻め入ってきた時で、我々の国民の命とか、生活がこれは危険だぞと思った時に、防衛をできるっていうルール、これは一応ありなんですね。ありとされています、憲法9条でね。で、まあ、それはどういう意味かというと、専守防衛っていう言葉をよく聞くかもしれないんですけど、だから守るのが専門、防衛するのが専門で、ただ単に守ってるだけですよと、攻撃してるわけではないので、これ一応 OK というふうにギリギリになってます。これ今の、憲法上でもこうなっているんだけども、今度のこう集団的自衛権というのはどこが違うかというと、日本、僕らの自国に関係なく他の国で戦争していたときに、そこの国が密接な関係にある国、例えばアメリカがねどこかで戦争したときに、おい、もう日本ちょっと手伝いに来いよって言ったときに行けることになる法律が集団的自衛権です。だから、これが違憲だと言ってるんですね。でこれは違憲に誰がどう解釈しても、どんなに国語ができない人でも違憲なんです、どう見たって。この文章を読んだら分かります、憲法9条は 一切国と国の争い事を成罰することに武器を使ってはならないと書いてあります。で、プラス、ここに全校の目的を達成するため陸海空軍その他戦力はこれを保持しない、国の交戦権これを認めないって書いてあります。だから一切、どこであろうとも武器を使って戦うことはダメですよって書いてあるんです。だからよく武器の三原則とか言うけど、使わない、買わない、送らない、だけどそれが、集団的自衛権っていう言葉で、集団的自衛権ってなんか言葉いいじゃないですか、みんなで守ろうよみたいな、すっごい言葉を巧みに使うんです。
日本語につきそうな言葉ですね。
そう、みんなで守るのいいことじゃん、これやろうよってこうなるわけだけど、ちゃんと意味を知らないと偉いことになる。だから言葉をみんなちゃんとよく知ってほしいと思います。
憲法 9条はね、ここにも書いてあるように、国と国との問題の解決には一切武力を行使ないって書いてあるんです。で、戦力すら持たないって書いてあるんです。で、日本は70年前の戦争でもうすごい後悔したんですよ。原発もやられたし、で、これ以上もう戦争しない平和な国を作るためにはもう武器を捨てるしかないって思ったんです。それがこの言葉に表れてます。戦力を持たない、で、いくら敵が来たからそれを守るために武器を持つよって言っても、武器を持ってれば隣の国は武器持つんですよ。あいつ持ってから俺も持たねえとやべえなと思うから、それを全てこう捨てたんですよ。素晴らしい、僕はこれは憲法9条だと思うんだけど、それで今の3分の2っていう話はね、そのさっきの違憲とは全然違う話で、3分の2の、参議院が今回3分の2、この憲法改正に賛成したら憲法は改正される可能性があるという話をした、うん、それはそれでもちろんそうなんです。だからそれは違憲じゃないですよ。それはあのルール上合ってるから。だから僕はこれは大事だと思う方だから、で、戦争行きたいとか戦争やるべきだとかアメリカのために戦うべきだと思ってる人は別にいいんだけども、僕はそういう国になってほしくないから、次回の参院選では3分の2が保守系にならないようにしてしたいなと僕は思う、うん、だからさっきの違憲の話とは違うんです。
僕自身として個人として願っていることは、うん、うちでやってることとかあるんだけど、うん、やっぱり自分と一番意見が遠い人と、うん、きちんと話をして、ね、あの話をしたからって意見は一緒にならないじゃない。ただその共感し合うというか、あ、なるほどねと、あ、そう考えてるんだけどね、その あいつからとんでもないやつよみたいなとかじゃなくて、ちゃんと話をすると、あ、それはそれでなんか彼らなりの考え方とかあるんだなと、うん、それをやっぱり立場が同じ人たち同士でやってればね、やっぱ対立がなくなっていくと思う、うん、だからどういう意見を持つかっていうのも大事ですし、ボートも大事ですけど、その接続の中できちんとその議論ができてくるってすごく大事なことですよね、うん、今やっぱり例えば原発とかでも原発賛成の人と反対の人ってこうあんまりこう議論が噛んでないじゃない。だからあのやっぱりもっとその対話できたらいいなっていうのは、それはすごく思ってます、うんうん、
そう、だから今日これやってるんですよ。
そう
ここでだから対話したらいいんですよ。そういう場が普段ないじゃないですか。でこのベースを話してないとそういう話にならないわけ。いやちょっとウリさんちょっとそれ違うよって言ってくれればいいわけ。
違うんですよ。そう、うん、だからこそやっぱりこうなんていうのかな、こう反論できないような表現ってなるべく使いたくないわけ。なんかこうこれはとんでもないって言われると、うん、なんかこう話せない感じになるじゃない、うん、あ、じゃあちょっと話しても話せないから。それはなんかすごくね、
なるほど、
個人としては大
事。威圧的だったわけね。あった、じゃあ山行きましょう。山行きましょう。じゃあのフラットに説明しましょう。あの私もですね、別にあのこの政治学者でも何でもないので、あのいろんな文章を読んで事実のことだけを一応ここに書いてるつもりなんですけど、で気持ちは特別に出てません。なんとかするぜみたいなことは一切で今事実を書いてるだけなんだけど、なんでこんな話になったかっていうと、こういうちょっと言葉のね、まあやというか、いろんなこういうことで、みんなが本来はもしかしたら もっと真剣に考えたり、危険なことになるんじゃないかっていうことを感じられるようなことなのに、そうじゃないようなちょっとこう表現がすごく多いんですよ。それはまず知ってほしい。だけどそれを知った上で、いやそれでもこれはやるべきじゃないのと思う人は別にやったらいいと思います。あとね、すごくみんなが慣れちゃってるのは、強行採決、ね、で強行採決なんていうのは民主主義じゃありえないと本当はね。だけど強行採決しちゃったわけじゃないですか。だけど強行採決って強行採決をしようとした何ヶ月も前からメディアが言い出したんですよ。で強行採決って言葉がみんな慣れてきちゃって、実際強行採決した時も、あ強行採決したらしいよ、おお強行採決したらしいぜみたいなことになり、で強行採決しちゃったわけで、強行採決が普通の言葉になっちゃってるわけ。そういうこともなんかみんなもう一回、え強行採決あれ民主主義じゃなかったっけみたいなことも考える一つのいいきっかけになったらいいなと僕は思う。